ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本日ですね、前回のコミュニケーションのお話が大変こちらでも盛り上がりましたので、引き続き今回は後編ということでお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で、まあ、前回ねコミュニケーションの話してね、根葉さんいかがでしたか？
いや、なんかコミュニケーションって奥深いなって、なんか改めてコミュニケーションについて考えることってそんななかったなっていう気づきがありました。
ね、僕もなんか前回ちょっと話してみて、ね、コミュニケーションのネタってそんなに話すネタないかなと思ったんですけれども意外とネタがいっぱい出てくるなと思って、うん、もうね結構そういうのを使い出してもう15年とか、ね、ぐらい経ってるので、なんか自分の中でもうちょっと忘れてた部分があった、無意識にやっちゃった部分があったんですけどやっぱり改めてこうやって話していくと、皆さんのね、まあ、起業家の皆さん、経営者の皆さんに役立つ内容っていうのが、あとまあ普通の一般の方でもね、このコミュニケーションをやっぱ学ぶことでね、自分のお仕事とかね、人生とかプライベートがすごい充実したりとかっていうのがあるので、はい、まあ、今日はね、その、まあ、コミュニケーション学ぼう、ね、仕事や人間関係を3倍楽しくする方法のね、後編という形でね、またお話できたらなというふうに思います。はい。で、まあ、コミュニケーションですね。で、やっぱり、まあ、前回もお話ちょっとさせていただいたんですけれども、やっぱりまあ大事なのって、やっぱりそのプラスの言葉をたくさん使うっていうことって、これすごく大事だなっていうふうに思ってまして。で、ね、根葉さんのね、職場とかでも結構出てくるマイナスというか、はい。
そうですね、意識してなかったというか、まあみんな無意識に当たり前に使っちゃってるんですけど、やっぱり朝一は、まあ、今日も一日頑張りましょうから始まって、はい、帰るときはみんなお疲れ様でしたっていう帰るのがもう一日の流れが出来上がってます。
はい、そうですね。はい。で、そうなんですよね。で、その頑張りましょうとお疲れ様でしたって言葉って結構ちょっと要注意な言葉で実は。うん、で、ね、今日もね、頑張りましょうの裏側にある意味っていうのが、やっぱり結構あるのが、その、なんか頑張りましょうっていうのは嫌なことを無理してやりましょうっていう。苦しいことを無理してやりましょうとか、我慢してやりましょう。みたいなニュアンスが頑張りましょうに入ってる場合が結構多いので、そう。で、朝から頑張りましょうってなると、はあ、頑張らないといけないんだなって
思います。
うん。うん、で、それが、例えば、ね、プラスの言葉にこれ変えていくっていうのってすごく大事で、ね、あ、じゃあ今日も一日楽しくやっていきましょうとかって、お仕事の時でも楽しくっていう言葉を使うと、なんか、ちょっと楽しくなるんですよね。
そうですね。気分がちょっと上がりますね。
うん、そう、そうなんですよ。で、こういうちょっとした言葉の使い方、ですね、ちょっとした言葉をプラスの言葉に変えるっていうのだけで、うん、人の潜在意識に入っていくのが全然違ってくるんですよね。
うん、
うん、まあ、で、仕事なんで当然ね、やりたくないことだったり、大変なこともあったりとかするんで、苦しいこともやっぱあったりしてね、無理に頑張ってやらないといけないこともあるんだけど、あえてそれを頑張りましょうって言ってると、で、それを無意識にみんな毎日それを言ってると、なんか毎日苦しくて頑張んないってね、みたいな。
確かに。
でも、ね、本来仕事ってね、なんかうまくいったら楽しいし、ね、お客さんに喜んでもらえたら楽しいし、みたいなのもあるんで、楽しい仕事もあるじゃないですか。
うんうん
うん、なのになんか苦しい方ばっかりをピックアップしちゃうと、うん、なんか仕事って苦しいものだ、嫌なものなんだっていうのが、これって恐ろしいのが習慣なので、ね、1年、2年、3年、5年、10年、20年とかずっと苦しむみたいな感じになっちゃったりするんで、
うん、
そこ変えるってすごい大事なんですよね。
なんかちりつもじゃないけど、本当毎日の積み重ねが、いつしかこんな大きなものにっ って気づいた時になってそうですね。
いや、なります、なります。で、うん、でその後お疲れ様ですって言葉もね、結構要注意で、ね、まあ、本当に疲れてる場合はお疲れ様なんですけど、会社とかだとお疲れ様ですが癖になってて、疲れてないのにお疲れ様ですって言ったりする場合もあって
ありますね、
うん、でなんなら朝入って、あ、お疲れ様ですって挨拶で入る人もいたりするじゃないですか。朝一お疲れ様で、いや朝なんだから疲れてねえよって話なんだけど
そうですね、
うん、なんか口癖みたいになっちゃってたりとかするんですよね。ねはさんがね、さっき言ったそのメールの文章でもね、お疲れ様ですから入るっていう
そうですね、もう典型文になってますね、
うんうん、ね、だそれをお疲れ様ですをやっぱりいつもありがとうございますとかに変えるわけですよね。うん、あのね、そういうプラスの言葉に変えると、そう、要は疲れてると、本当に疲れてるときはいいんですけれど、そうじゃないときにお疲れ様ですって言うと、これも暗に、あ、仕事というのは疲れるものなんだ、苦しいものなんだ、大変なものなんだというのが、もうそのアンカーリングって言って無意識の方に入ってくるんですよね、うんうんうん、潜在意識に入ってきちゃうので、うんうん、なんでなんかだんだんだんだん、あ、仕事行くのしんどい、職場は苦しいみたいなのがずっと入ってくるんで、だからこれをやっぱ全部ありがとうとか感謝に全部変えれないか、
うんうん
ね、だからあの仕事終わっても、今日もありがとうございましたって言って終わるのか、ね、今日もお疲れ様でしたで終わるのか、
うんうん、
だとやっぱり受け取り方がちょっと変わるんですよね、
うん、だからこういう言葉の色合いが違ってきますね。
あ、そうなんです、うん、でこれってさっきも言ったように、あのバカにならないんで、ね、うん、お疲れ様ですを仕事の、ね、最後に言ってて1年間言ったらね、300回ぐらい言うわけですよ。
はい、
でもこれを全部ありがとうございましたに変えたら300回ありがとうに変わるんで、
うん、
ね、
確かに、
ただ、ね、人の心に及ぼす影響って、ね、
そうですね、どっちを積み重ねていきたいかっていう、いや
本当そうなんですでそういうちっちゃいのを積み重ねることで、うん、なんか、仕事とか生活が楽しい方に変わるのか、うん、なんか苦しい方、しんどい方に変わるのかっていう風になってくるんですよね、うん、
確かに本当そうですね。習慣化って、なんか使いようによっては良くもなるし、悪くもなるってことですね。
いや、本当そうなんです。だから、この普段自分がどういう言葉を言ってるかっていうのってすごく大事で、
うんうん、
で、だから自分のこの言葉を全部プラスの言葉に変えていくっていうのをやるとよくて、で、うちとかは朝から、まあね、うちの奥さんがプラスの言葉を言ってくれるんですけど、あの出かけるときにあの言ってくれるのが、あのあ、今日も世界を変えてきてねって言ってくれるんです。
素敵、
うん、でこれは、まあ、あるね、あの先生、あの僕も尊敬してる、まあ、福島正信先生というね、経営コンサルタントの先生がいらっしゃって、まあ、その先生が奥さんにそう言ってもらうっていうのを聞いてきて、でそれをうちの奥さんに言ったら、あ、じゃあ私もそう言うって言ってずっとそう言ってくれてるんですよね。でそうすると、ね、僕も、あ、ね、じゃあ今日も世界を変えてきてねって言われたら、あ、じゃあ今日も世界を変えてくるよっていう風に僕も返せるわけですね、うんうんうん、そしたら朝仕事出るのが、要は単なるなんか嫌な仕事をしに行くんじゃなくて、世界を変える仕事を自分をやっていくんだ、やりに行くんだっていうマインドで一日がスタートできるわけですよ。
確かに、そう、全然違いますね。
全然違うんですよ、ね、そう、だからそういう普段の小さい言葉とか毎日使う言葉を全部プラスにできないかを考えていく、
うんうん、
一番わかりやすいのはそのありがとうに全部転換できないかなんですよ、
うんうんうん
うんね、だから愛さんの挨拶とかも、ね、あの、あれさっきの朝の挨拶何でしたっけ、
今日も一日頑張りましょう、
あ、頑張りましょうですね、うん、そうですね、だからそれを、まあ今日、まあ、いつもありがとうございますとかに変えるわけですよ、
うんうんうん、
っていうだけでね、
そうですね、
そう、一日頑張りましょうって、あ、一日しんどいことやらないといけないなみたいになっちゃうので、
そうですね、やっぱりなんか自分の言葉だから、もちろん相手にも聞いてもらってるけど、自分自身が一番浴びてるんですもんね。
あ、そうなんです、自分が言ってると全部自分の潜在意識に一番入るので、うん、そうで、人って言ってる言葉が、自分の言ってる言葉が一番入ってますから。
なるほど、
そう、
恐ろしい
いや恐ろしいんですよだからこのコミュニケーションで、だから人に言ってる言葉って全部自分に入ってきますから、やっぱ人にね、そのマイナスの言葉を言ったりとかね、暴言吐いたりとかってすると全部自分に跳ね返ってきますから、それって、
うん、昔から言われてる言葉はやっぱ正しいんですね。全部自分に返ってくるよってよく言われてきたけど、
そうそうそうそう、だから不平不満とか愚痴ばっかり言ってると、それが全部自分に入ってくるんで、
う
誰かへの文句みたいなのを言ってると、それは自分のところに全部入ってるんで、自分もそういう気持ちになってくるっていう形になるんで、うん、だからそれ不平不満も言わない、愚痴も言わない、それを全てありがとうっていう言葉で全部できないかに変えていく。
そうですね、そこの原理が気づいてないかもしれないですね。自分に返ってくるってそもそもどういうことみたいな。
ああ、そう
ね、そんなわけないじゃんみたいな。
そう、あので、人って声に出すってすごいエネルギーで、声ってやっぱ波動になるので、波動で伝わっていきますから、ね、さっきも言ったように波動って波ですから、ね、人間の体ってね、ほぼ 70% ぐらいが水ですから、結局波動なんですよ。波動で影響を及ぼされちゃうわけですよね。プラスの、まあ、その振動を出してるとプラスの波動になりますし、マイナスの振動を出してると全部マイナスになってくるっていうところ。
よくあのお水の結晶っていうのと一緒ってことですよね。ありがとう言い続けるのと暴言言い続けるのと。
そうそうそうそうそう。それは人間の体にも起こってることですから、だからそういう普段のちっちゃい言葉とかですね、うん、そこを全部プラスに変えていくと、うん、でそうすると職場がね、変わってくるんです。雰囲気が変わってくるんです。
確かに。
うん、そうだからね、その職場でね、なんかお疲れ様ですとかね、なんか今日も頑張りましょうしか言ってないんだと、やっぱ皆さんなんかしんどい雰囲気になってくるので、言葉をありがとうっていうのに変えていく、いつもありがとうございますとか、ね、今日も楽しくやっていきましょうっていうのに変えていくと、もうそれだけでエネルギーが違うっていうところで、
うん、
そうで、これある会社さんなんですけれど、会計事務所さんで、まあ、200名ぐらいのコンサルティング会社さんなんですけれど、うん、そこの社長さんのお話聞かせたいときに、そこの経営理念が、明るく元気に楽しくみたいな、そんな理念だったんですよ。で、いや、明るく元気に楽しくみたいな、なんかそんなんで、なんかそれって一見、なんか小学生みたいな言葉だな、みたいな、
うんうん。
小学生の学校の標語じゃないんだから、みたいな感じなんだけど。
貼ってありそうな感じです。
そうそうそうそうそうそう。それを、その社長さんは、やっぱりそのね、みんなでまあ話して理念決めてるんですけど、やっぱそれを理念に入れてて、
うんうん、
あ、でもなんか、それってシンプルだけど、めちゃくちゃ大事だなと思って、
うん。
やっぱり仕事を明るく楽しく元気にできるって、ね、
確かに。
ね、なんかできるかできないかって、やっぱ全然違うので、
うん。確かに、シンプルだけど一番理想的ですよね。
あ、そうそうそうそう。で、それが本当に毎日みんなが明るく元気に楽しく仕事できたら、それはいい仕事できるよねっていう話なので。
うん。
うん、
本当そうですね。
うん。そう。だからそういうプラスの言葉を、まあ、言っていくかどうかっていうのは、まあ、すごく大事っていうところですかね。
うん、確かに無意識でこう構築されてきちゃってるから、それが当たり前になっちゃうと、もはや自分からこう意識しないと気づけないかもしれないですね。
あ、そうなんです。だ、そういう言葉って本当無意識でね、そのさっき言ったメールでも無意識、もう定型文でお疲れ様ですみたいなってるんで、うん、もう定型で仕事は疲れてるものですよねっていう前提になってるんですよ。
確かに。
うん、楽しんで仕事とかやるもんじゃないですよねっていう話になってるから、そう、ね、本当は仕事ってワクワクする仕事もあるわけで、ね、で人に、ね、感謝されたりとかして、あ、すごい楽しかったとかっていう仕事もあるじゃないですか。で疲れるばっかりじゃないはずなので、うん、だからどっちに焦点を当てるかなんですよね。
確かに大事ですね。なんか日々に追われると忘れがちというか、なんかもう意識してない、むしろ。
そう、だからプラスの方に、でそれでプラスの方に向いてくると仕事が全部楽しくなってくるんですよ。
確かに、うん、そうですね。
そうそう、うん、で、まあ、時にはね、大変な時もあるけれども、基本は楽しいっていう感情になってくるので、うん、ね、そこで、これって自分で選べますから、
うんうん、
ね、マイナスの言葉を使うかプラスの言葉を使うかで選べるところなので。
確かに、うん、そうですね。みんながそれができるようになっていったら、いわゆるサザエさん現象はなくなっていくのかなっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ね。ね、日曜日の夜になったらね、嫌になるみたいなのってので。
会社行きたくない。うん、朝起きるの辛いみたいな。
そうですね。で、あとはもう一個は、その体の使い方を変えるっていうのがあって。
体の使い方。
そうですね、体の使い方でやっぱり人の気持ちって変わるんですよね、どう使うか、
うん、
うん、でよく言われるのが、その自信がある人と自信がない人の差は1センチだっていうのがあって、言葉として、うん、1センチしか変わらないって言って、うんうん、何が違うか、ね、自信がある人とない人で、自信がない人っていうのは 猫背になってたりとかするんですよね。猫背になって前かがみになってこういうね、はい、ちょっとかがんだ姿勢みたいになってるんですけれども、これが、1センチ胸を上げて胸を張って、ね、ちょっと上の方を見ててやってたらなんか自信がついたような形になるんですよね、うんうんうん、でこの胸の差って1センチぐらいなんですよね。猫背になった時と、こう胸を張って上を見てる時って違うんで、だから自信があるかないかっていうのは実は1センチの差しかないっていう。
そう知らなかった
で、人は体の使い方を変えることで体から気持ちが変わるっていうのもあります、はい、気持ちが変わるから体も変わりますし、体の使い方が変わるから気持ちが変わるっていうのもあるので、体をどう、そうやって自信があるね、振りをするポーズを取るとかっていうところからでも自信っていうのが入ってきたりするって
。どう、
そう、
確かにパソコンずっとやってるともう、うん、体は丸まっちゃって
そう
同じ姿勢で一日過ごしてます。
そうなんです。そうするとどんどんどんどん自信がない自分が入ってくるんで、だから胸を張って上を見るみたいな、
うんうん、
ね、エイミー・カディさんっていう、ね、方はね、スーパーウーマンのポーズを取ろうって言って、この両手をね、上げたポーズを、はいはいはい、ね、これをね取って2分間このポーズをやってから面接受けたら、その後の面接の合格率が全然変わったっていうね、そういう研究とかもあったりとかして、やっぱその自信があるポーズをするとやっぱ体からその気持ちって変わってくるっていう形、うん、っていうのがあるので、やっぱその体の使い方を、自信を持った使い方、楽しいと思える使い方をすることで体で気持ちが変わるっていうのもあるので、うん、
そう、確かになんか自信がない時とか緊張してる時とか、
そうなんです、
体がこう前かがみになってるなって言われてみたら気づいた、うん、でも結構この上を向くとかさっき言ってたみたいに、うん、胸を張るってやるとやっぱそれでまず呼吸ができるようになるなって思ったので、
うんうんうん、
多分そこで一呼吸もできるし、うん、そこからまた自分の中に、まあ、自信っていうところがこう出てくるのかなっていう
気がし
ました。
そうですね、前かがみになってるとね、猫背になってると呼吸がやっぱ浅くなってきちゃうので、うん、だからこうやって胸を張ってちょっと上を向くと、そうですね、ここがね、気道が確保されますから、うん、ね、空気が入ってくるのでゆっくり深く呼吸ができるっていうふうになると、リラックスの効果が出てきますよね。
耳かなってるってことですよね、
うん、そうです、そうです、そうです、そうです。だから、うん、体の動かし方で人の気持ちっていうのも変わってくるので、
うん、
そう、だからね、僕はね、昔その銀行員時代に、まあ、すごい大変な支店長の下で働いたことがあるって、うん、もう毎日大変だったの、まあ、それこそ、ね、今でこそこういうポジティブな言葉を、ね、プラスの言葉言いましょうって言いますよ、うんうん、もう毎朝ネガティブな言葉からぶつけられるっていう、
つらい、
怒鳴られてスタートするみたいな、そんな上司だった時があるんですけれども、うん、でもその時に、まあ、朝、ね、銀行って8時に開くんで、まあ、それまで入り口で待ってるんですけど、その時も僕は下向いてるとなんかどんどん気分が下がるんで、
うん、
胸張って空をずっと見てたんですよ。
はいはいはいはい、
うん、そうするとプラスの気持ちになるというか、うん、だから体もこうね、元気ない、自信ないみたいな体になっちゃうと、ね、うん、本当に気分が落ちちゃうんで、
はいはいはいはい、うん、なんか分かる気がします、
うん、だから自信がないな、元気がないっていう時こそ上を見てましたね、はい、
うん
うん、
いいですね、そこがまず自分の中で、うん、あ、今かなって時は意識的に上を向くとか、うん、胸を張ってみるって、
うん、
うん、
それだけで全然変わりますから、人の気持ちっていうのは
大事ですね。そういうふうに自分でまず取り入れていくっていうところから変えていくといいですね、う
ん、変わってきますね、なんかね、うん、その辺をね、なんか、やっていくっていうのがすごく大事ですね、はい、うん、で、あとは、まあ、もう一つね、コミュニケーションのところで大事なのはやっぱその相手の話を聞くっていうところなんですよねはい、相手の話をどう聞いていくかっていうところ で基本人っていうのは話をする方が気持ちが良くなります、
うんうんうん、
はい、で話を聞いてあげるとすごい相手は基本喜ぶっていう形ですね、
うんうんうん
うん、だからよくね、上手な営業マンの方っていうのは自分が話すんじゃなくてお客さんに話させるっていうのをよく、うんね、でそれはお客さんが、まあね、気分を良くなるっていうのもあるし、まあ、どういうこと、ね、問題抱えてるのかとかもやっぱ話してもらって聞いて、ね、ヒアリングしてリサーチして、でそれ、ね、提案をするっていう形になるっていうのもあるんですけど、まずは気分を良くなってもらうっていう意味で相手にたくさん話してもらうっていうところ、 だからこの聞き上手になれるかどうかっていうのも、まあ、すごく大事かなっていうところですね。
うん、確かにスキルとして大事かもしれないですね。
うん、そうね、やっぱりみんなね、あの話を、人の話聞くのって結構ね、大変だったりもしますから。
エネルギーいりますよね、お話聞くの。います
ね。うん、そうなんです。だから相手の話を、で、あの本当にね、相手に気分よくなってもらうというか、あれですけど、ちゃんとスッキリしてもらおうと思うんだったら、例えば1時間話すってなった時に、うん、これ特にね、カウンセラーの、優秀なカウンセラーさんとかね、コンサルの方とかもそうですけど、45分ぐらいはもう相手の人に話してもらうっていうか。
はいはいはい。
でも10分か15分ぐらいしか自分話さないみたいな。
うんうんうん。
そうすると、相手がすごく満足して帰っていくみたいな感じが。
うん、いいですね。なんかそこをまず実践、うん、まず分からなくてもそこを目安にして実践してみるっていうのをやっていくと、うん、数重ねていくとだんだん分かってくるのかなっていう気はします。
うん、そうですね。だからこのね、よく傾聴力ってね、話を聞く力って言ったりしますけれども、うん、なんで、あの、まあ、会社をねやっていく上とかでも、やっぱりその部下の人の話をちゃんとしっかり聞いてあげる。うん、どうしてもね、経営者とかリーダーになるとね、あの、自分が話す方ばっかりになりやすいので、
うん
うん、まあ、もちろん話すことも大事なんですけれども、相手の話を聞いてあげるっていうのもすごく大事というところですよね。
スキルですね。
うん。ねえ。ねえ。皆さんはいかがですか、話を聞くっていうところは。
そうですね。私は結構聞く方に寄りがちというか、どっちかっていうと、数名いると、まあ、聞き役に徹することの方が多いんですけど、最近はなんかそこにプラスして質問力っていうところが、前よりも身についてきたかなっていう印象があるので、なんかその聞く力っていうところが学べてきたら、今度はその相手への質問っていうところの質を上げていけたら、よりいいのかなって最近は思ってます。
素晴らしいですね。やっぱりね、いろいろ相手にね、だからうまくね、質問してあげることでね、うん、やっぱりここも、あの、より相手の話を引き出してあげるっていうことがね、できるので、あの、まあ、そのためにもね、相手になんかちゃんと興味を持ってね、話聞いてあげる、関心を持って聞いてあげるっていうところがね、まあ、すごく大事になってくるかなというところですね。
うん、
はい、ありがとうございますね。今日もね、なんか、このコミュニケーションというところでお話しさせていただきましたけども、まあ、こういったね、まあ、コミュニケーション、いろんな考え方とかテクニックとかあるんですよ。そこをうまく取り入れてね、使っていくことでね、仕事やね、プライベートの人間関係すごく良くなってきますので、ぜひね、活用いただきたいなと思います。で、もしね、このコミュニケーションについてね、なんかより、しっかり学んでいきたいっていう場合はですね、立志財団の方でね、初めての心理学講座というのをやっております。はい。で、まあ、コミュニケーションをね、身につけていく、期待方のためのね、まあ、その心理学の講座という形になってますんで、で講師はね、三木博先生という先生で、もう心理カウンセラーとしてね、もう5000名以上のね、方を見てきた、まあ、もうコミュニケーションのプロフェッショナルですね、心理学のプロフェッショナルですけども、まあ、この三木先生がね、お話しいただきますんで、ぜひご興味ある方は、立志財団で、初めての心理学講座で検索していただいて、お問い合わせいただけたらなというふうに思います。
ありがとうございます。じゃあ、ご希望の方は、ホームページの方から検索いただければということで、はい。本日も坂本先生、楽しいお時間、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。